じゃあ、先生方、日本語で始めます。本日は AJP ハートフェイリアクリニカルフィジオロジーのポドキャストにご参加いただきまして、ありがとうございます。今日の話題は、中田先生、斉藤先生が書かれました、Gender Difference in the Clinical Characteristics and the Long-Term Outcome in Acute Decompensated Heart Failure Patient with Preserved and Reduced Ejection Fraction であります。この論文は、2016年1月8日にオンラインとしてパブリッシュされております。本日は、著者の斉藤先生、それと、エクスパートの市木先生、このお二人の先生方を交えましてディスカッションを進めていきたいと思います。この論文は先ほど申しましたように、ジェンダーディファレンス、心不全 BNP の論文でございますが、これについて斉藤先生、簡単に、内容をご説明いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。北風先生、市木先生も参加していただいて感謝しております。この論文で私が言いたいことは、その性差というものを理解することが、心不全の病態整理を理解する上に、重要であるということです。2つ目には、その性差によるディストリビューション、それからイジェクションフラクションディストリビューションが、男性と女性で異なっているということです。年齢の、分布というのは、ご存知のように、女性では70歳から80歳にピークがあるんですが、男性では70歳ぐらいにピークがあって、少し女性の方が高齢者側にシフトしているということです。で、イジェクションフラクションの分布は、年齢よりもより大きく性差があって、フィギュア 1B にありますように、女性では2つのピークがあって、1つは30から39%ぐらい、もう1つは60から69%ぐらいのところにピークがございます。一方、男性では、やや幅の広い1つのピークが20から49%ぐらいに存在していて、60から69の間ぐらいにははっきりしたピークはないということです。3番目には、北風先生も強調してくださいましたが、BNP の予後予測因子としての、そのパワーといいますかが、女性と男性で随分違うということです。もちろん、その私は BNP が最も忠実な心不全のマーカーであるということは信じているんですけども、男性と女性で異なっているということです。で、フィギュア 1C の 1C の2に示しますように、BNP の分布というのは、性差が、分布そのものには性差がないんですけども、カプラマイヤーカーブを書くと随分異なっているということです。私が、で、そのカプラマイヤーで書くと、男性では、予後の予測マーカーになってるんですけども、女性では、それが弱いということです。ただ私が言いたいのは、BNP がその女性においても予後の予測ができないということではなくて、このメディアンの176を使った時には、シグニフィカントでなかったということです。300ピコグラムをカットオフにしますと、やはり高い BNP の方が悪い予後と優位に相関しておりますので、予後リスク因子ではないというわけではありません。これが今回のエッセンスということでしょうか。
はい、斉藤先生、ありがとうございました。それでは、市木先生、この論文に対するご印象と、ご質問ありましたら、よろしくお願いいたします。
北風先生、斉藤先生、お招きいただきありがとうございます。この研究では、奈良医科大学における心不全患者の背景、データを非常に詳しく調べてあります。特に心不全患者の予後予測因子に関して、性差およびヘフペフもしくはヘフレフ間の違いに着目して解析がされていますが、男性においては基本通り退院時の BNP レベルが、女性においては BNP は予測因子としては弱く、利尿薬によると思われる脱水状態とそれに付随する腎機能悪化が予後予測因子として出ています。左室丘収縮能は男性、女性ともに予後に関わる結果は得られませんでした。これらのデータから、性差における病態整理や臨床意義についてのヒントが得られると考えています。質問ですが、退院時の BNP 値が 男性の予測、予後予測因子になってますが、女性では、特に、はっきりした優位さは認めておりません。先ほど斉藤先生もお話しされていましたが、女性に関して、このように BNP に関する、結果が、男性と比べて弱く出たというのは何か原因もしくは基準がありますでしょうか。また男性についてですが、臨床現場において退院時の BNP 値が高い男性はより厳重にフォローアップすべきか、もしくは BNP 値が下がるまで積極的な治療を続けるべきか、斉藤先生はどのようにお考えでしょうか。
はい、一木先生ありがとうございます。大変重要な点をまとめていただきましてありがとうございます。BNP の予後予測能に関する精査に関しては、基準ははっきり言ってわからないというのが正直なところです。ここで言いたいのは、BNP の予後予測因子としてのパワーがですね、女性では男性よりも弱い可能性があるということだと思います。で、BNP がその統計的にメディアを使ったときに優位に至らなかったその理由の一つとしては、一つはサンプルサイズが小さかったということがあると思います。2番目にはその BNP の分布幅がですね、少し狭いと。で、先ほども言いましたように、300ピコ以上で、比べてみますと、やはり300ピコ以上の人は予後が悪いので、幅の広い BNP 値を持っているようなポピュレーションですれば、やはり予後は予測されると思うんですね。で、3番目にはその治療によるお薬の影響というものが、BNP 値に少し影響を与えたのではないかということです。この今回の研究におきましては、慢性期に女性で利尿剤が男性よりも少し多く使われているという傾向がございます。ループ利尿薬、これはフロセマイド換算の量ですけども、クロニックフェーズでは男性のは急性期に比べて減少、その量が減少しているんですが、女性ではその高いドースのまま使われているんですね。これがその BNP 値に影響を与えたということが考えられます。で、このことはBUN とクリアチンの比が、女性では高くなっているということにも反映されていると思います。ハイドレーションの状態というものは、BNP の合成であるとか血中濃度に影響を与えるということは、よく知られていることだと思います。BNP 男性に関する治療におきましては、一木先生がおっしゃいますように、もちろん BNP の高い人は十分な治療をしないといけませんし、BNP が低い方がより望ましいと思います。おそらくこれは女性でも当てはまるとは思いますけども、より男性の方がその結果が見やすいということだと思います。以上です。
斉藤先生ありがとうございました。それでは一木先生、次の質問ございましたらお願いいたします。
北風先生ありがとうございます。女性の予後規定因子では、ACE 阻害剤もしくは ARB の内服が予後改善の、また利尿薬によると推察されるヘモコンセントレーションやそれに付随する腎機能悪化が予後悪化の因子となっています。特に利尿剤に関してなぜ女性のみ予後規定因子となったのでしょうか。またこの結果から女性への利尿剤の使用はどのように工夫すればいいと思われますか。なかなか男性と女性とで利尿剤の適所性量がどのくらいかというのは難しいと思いますが、斉藤先生のご意見を教えていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。はっきりとした答えはわからないんですけども、この一つはですね、女性がループ利尿薬に少し不応であるという可能性があると思うんですね。それで量が増えているということが可能性はあると思うんですけども、過去の論文を調べても、そういったことを調べているのがないので、これはあくまでスペキュレーションということになります。もう一つもですね、非常にスペキュレーティブなんですけども、女性の方がですね、その下肢のむくみというものに対して、センシティブといいますかですね、非常に気にされる方が多いのじゃないかなと思うんですね。ですから、 女性の方がよりその主治医の先生に、まあ、足の浮腫のことをよく訴えられるとか、時には足がむくんでいるので利尿剤が欲しいというようなことがあるんではないかなと思っているんです。少し科学的ではないですけども、どちらにしましても利尿剤は少なめの方が治療としては良いわけですから、まあ、そこをなるべく少なく使うということが重要かと思っております。以上です。
斉藤先生、ありがとうございます。それでは、市木先生、もう一つ何か短いご質問あればよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。最後の質問になります。斉藤先生は心不全治療、特に頒布治療の第一人者のお一人ですが、この論文の対象患者への治療に関してお伺いしたいと思います。ヘフペフとヘフレフ患者に対して特に何か異なる対応をされましたでしょうか。また、頒布はルーチンで前例に使われましたでしょうか。あと、頒布、こちらも私の個人的な興味になるんですけれども、頒布 ANP 投与後の BNP 値ですが、何か遅延性に生じるような内因性フィードバックとかによって、退院時の BNP 値が頒布投与により減少するというような可能性はないでしょうか。
はい、ありがとうございます。私たちの症例ではですね、ほとんどの症例が ANP の治療を受けております。特に心原性のショックであるとか、非常に血圧が低いという場合は使いませんけれども、ほとんどの症例で治療しております。で、ご存知のように ANP 治療中におきましては、内因性の BNP の産生が直接、もしくはですね、血行動態的な機序を介して、その影響を受けるということはよく知られていると思います。で、また、その内因性に NP 投与したときには、その NP が血中濃度にたくさんあると、それがクリアランスレセプターに結合しますので、その結果ですね、BNP 値が高くなるということもございます。こういったことで影響は受けていると思います。ヘフペフとヘフレフの治療に関しては、ヘフレフに関しては、ごく、そのエビデンスに従って SARB ベータを使っていって必要に応じて利尿剤を投与するということになるでしょうし、ヘフペフにおいては、利尿剤を使う機会が多くなるのではないかと思います。特に異なったストラテジーを持っているわけではございません。以上です。
斉藤先生、ありがとうございます。最後に私から簡単な質問を一つだけさせていただいて終わりにしたいと思いますが、この研究の将来展望というんですか、実臨床に与える影響について簡単に、おまとめいただけますでしょうか。
ありがとうございます。この研究を通じて、ジェンダーリファレンスといったものが、重要であるということを、再認識していただきたいなと思うことです。で、女性はですね、どの国においても男性よりも長い寿命を持ってるんですね。それから、加齢という、高齢社会というものが、多くの国で非常に急速に進行しております。特に、近代化された国ではそれが進んでいるわけです。で、女性の心不全の数が増えていくということが予想されるわけです。で、心不全の予後が非常に不良であるということを考えますと、心不全のその臨床的な特徴であるとか、病態整理を正しくよりよく理解するということが、心不全の新しい治療戦略というものを開発するのに非常に重要であると私は考えています。そういった点において、我々の、その今回の見つけた所見というものがですね、男性と女性において心不全の病態整理が異なっているということを示しましたし、これはどういうことかと言いますと、男性と女性において、治療オプティマルなですね、最良の治療戦略、もしくは最良の診断のツールといったものが男性と女性で異なっている可能性があるということを示しております。ですから、私は多くの臨床家もしくは研究者にですね、男女差ということを、少し覚えて留意しながら、日頃の臨床研究に邁進していただきたいと ということでございます。以上です。
はい、斉藤先生、どうもありがとうございました。まとめさせていただきますが、本研究は、心不全の性差、BNP、この関係について、斉藤先生、素晴らしい生理学的な研究をご発表されました。一木先生ご指摘になられましたように、やはり生理学的な意味合い、もしくは、分子生物学的な意味合い、このような研究も今後進んでいくかと思われます。いずれにせよ、BNP の性差があると、いうことが画期的な意味合いがあるかと思いますので、今後この分野でまた先生方がご発展されることを記念しております。これにてこのポッドキャストを終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
You've been listening to an AJP Heart and Circ podcast. For more podcasts, visit us online at ajpheart.physiology.org. Thank you.